地戦闘大戦 .com。本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大戦 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤君、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンチ、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター、市村、
よろしくお願いします。
ということで、この4人でまたやってまいりますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、どうでしょうね、
いろいろ起きましたね。
いろいろ起きました。暑いですね。
てかさ、こんちゃんその格好すごいね、今日ね。
あ、もうほら、いつもはね、仕事帰りで。
大体ネクタイ締めてる
ね。そう。もう今日ちょっと暑いから、一回家に帰って、シャワー浴びて、ちょっと涼しい格好。
サバイバルゲームやるみたいな感じ。
でも、こんちゃんは何、居酒屋行ったり、近所で飲んだりしてたら、その格好なの基本。短パンに。
あ、まあ、あんま短パンじゃないけどね。ジーパンとか。そうそう。ただ、もうちょっと最近暑いから、ちょっと、短パンで行っちゃうかもしれません。
近所の居酒屋とか行くの
か。行きますね。
一人
飲みとかね、結構
です。すごい。
バーは行くタイプなの？
バーはね、バーは行かない。
バーとかスナックとか行かない。
行かない、ね。
じゃあ居酒屋行って。
居酒屋で一人
で。
つまみ、そう、つまみ、そう、しながら。あ、それでね、ちょっと、居酒屋の話で思い出したんだけど、この間ね、まぁ、ちょっとほら、あるハプニングで、ちょっと収録できなくて、ちょっと早めに帰ったんですよね。で、いつもほら、暗い、もう12時とか過ぎてるから、だからちょっと明るい感じで、ちょっとね、ちょっと違っていいな、みたいな感じだった時に、ちょっとね、ちらっとね、なんかね、良さげな居酒屋がね、あったんですよ。で、
ポンちゃんちの近く。
あ、じゃなくて、帰りに、この明治通りの、前の帰りで、
車
に乗ってる時に、あっと思う。多分いつもだったらもう閉まっちゃってて気づかないけども、まあ反対側でね、なんかのれんがかかってて、あのこけしって書いてあるあったんだわ。でちょっとあと家帰ったらちょっとググってみようと思って、ただ場所があんまよく分かんないから、例えば荒川区スペースこけしとか、奥のあたりだったかな、奥スペースこけしってやってもちょっと出てこなくて、で新宿に2丁目ゲイバーこけしとか出てきちゃったとか、いやそっちはこけしじゃないんだよみたいなとかあったりとかして、見たらこけしじゃなくてね、こたつだった
店の名前がこたつ、
こたつ屋さんっていうお店で、だからあれね、なんだろう、どこだろう、あ、田畑の方だから、あの北区になるのかな、
北区だね、
だからそういうね、新たなちょっと発見なんかも
行ってみた？
行ってないまだ行ってない。
いい感じって、どんな、
なんかね、本当のれんでこたつって書いてあって、で今日も来る時ちょっと見てきてね、でこたつ屋って書いてあって、まあちょっと外観ちょっと良さげな古い感じのね、まあ中はまあちょっと綺麗な感じにしてる、店でね、だからそういう新たな発見とかがあって、よかった。
ポンちゃんはさ、居酒屋とかを何が基準でここいいなって思うわけ？味なのか、
雰囲気、あとは酒の種類が多い店が好きな人いる。
まず雰囲気ですね、ボロいみたいな、
なんかもう古民家的な、
そう古民家、古さびれてるみたいなのが基準で、で入ってまあね、種類とか、おつまみの種類とか、お酒の種類、お酒の種類そんな多くなくてもいいか、それがやっぱ基準で、
ここは当たりだったっていう店やって、ある、あ、美味しいなっていう店、
まあ結構ねありますね、いろいろね、
やっぱつまみが美味しい、
そうつまみが美味しい、
まあ行ってもつまみ頼んで、お酒頼んで、でただひたすら、
そう、ひたすら飲んで、あのテレビ見たりとか、
雰囲気を味わいつつ、
そう
居酒屋にね、そんな俺も思
いがないから、酒飲めないからさ、
酒ね、じゃあ意外飲めるだろうよ、
飲めないよ、
飲めないんだ、
そんなわざわざ居酒屋まで行って飲もうって思うほど、
いやいやいや、俺もないよ、酒飲めるけど、そこまで居酒屋、あそこ今日行こうとかっていうのはない、
ああ、そうなんです
ね、なんでバーとかスナック行かないかっていうと、やっぱり料理が美味しくないというか、
なんかちょっと緊張しちゃうね、なんかね、バーとかね、 まあ、前ちょっと話したかもしれないけど、ちょっと俺もなんかバーをなんか知らないとダメだなと思って、ちょっと近所の、
ね、大人のたしなみ
として、バーちょっとバーで一人で飲んでてってちょっとかっこいいじゃないですか。でちょっとそういうの目指してるわけじゃないけど、なんかちょっとバー知っとかないとダメだなと思って、バーちょっとそろそろ入って、で何入っていく、楽しいかよくわかんない、聞いたから違うから、お客さんと何がいいですかって言われたんで、ちょっと本当分かんないから、だからビールっていうのもなんかダサいから、なんか
バーっていう
と、ね、バーってなんかウイスキーとかなんかカクテルみたいなの分かんないから、じゃあウイスキーありますかって聞いたら、あの後ろにずらーっと瓶が並んでて、これ全部ウイスキーですって言われて、はずい
それでも接客業としてちょっと
あったね、
ち
ょっとマウント取ってるよね、銘
柄言ってくれ
た、いやそう銘柄、いや、例えばじゃあ何々どうですか
どうですかって言えばいいものをさ、
これ全部ウイスキーで
帝国だ、
それもちょっと行きづらくなっちゃう、
行きづらくなっちゃう、もう行ってないから、それもそうそうそうそうそうそうそうさよならってね、もう帰ってそんな思い出もあるんで、あんまりバーとか
バー出入りしてるやつに言わせるとさ、そこで知り合う人たちとの会話が面白いみたいなこと言うじゃん、
そう
なのって俺も言わせるんだよね、
そんな全部ウイスキーですって、
それなら、それは特殊だよ、それ当たりですよ、逆にそんな当たりのバーないでしょ、そうそう、何がございますかって言ったら大体そんなマウント取んなきゃいけないみたいにして、
ね、本当ですよ、
分かんないね、
びっくりしちゃった
、ウイスキーとか、ブランデーとか、まあそうね、う違いも分かんない、スコッチとかさ、
そうそう、分かんない
よく分かんない
じゃん、全然分かんない、
だから俺だって今回たちと飲み行ってすると、今週ビールかホッピー飲んでるイメージがないもん、
ね、あ、そうね、まあ、
ホッピーイメージね、
そう、ホッピー、最近、まあ、
田舎だけ飲酒とか飲まない、
日本酒もちょっと飲みますね、で雨飲みすぎちゃうとね、あの眠くなっちゃうから、
工藤ってお前何飲むの、それ知らないんだけ
ど、居酒屋
で、
居酒屋ビール
か、
でも焼酎あれだよね、だからまあ割ったやつに、
お前ホッピー飲んだの見たことないね、
ホッピーあんま飲まない、サワーかあれですよ、だから単純に、ウイスキーを割ったやつ、
あのハイボールだ、
ハイボール、
あ
ー的なものが多いんだよね、だからソーダ系だよ、どっちかっていうと、
こんだけ積んでたらお互いが何飲むかよく知らないっていうのもすごいですけどね。あ、俺さ、ちょっと恥ずかしいことなんですよ。聞いていいですか。まあ皆さんも免許持ってらっしゃるんで、
あなたもちょ
っと持ってますけど、友達がさ、バイクくれたんですよ。前、マジェスティの125ってやつくれて、それで、乗ってるんですけど、
乗ってるんですけど、
今日もちょっと乗ったんですけど、あのさ、赤信号で方向指示だけ出てる信号ってあるじゃん、あれあんなに多かった、俺最近乗り始めたからあれなんだけど、赤信号でこっち行けあっち行けって出てるやつってあるじゃん、こんなにそんなのばっかなんだけど赤信号
いやそんなのばっか前からそう、
前からそうなんだけど、何年前と比べてるか分かんないけど、30年前と比べたら増えてると思う、
えこんなにで、あれ赤信号でまっすぐとか左折とか行っていいんだね、あれね、
あ、そうそう、
青い方向はね、
青い方向
基本赤でしょ、
基本
赤で矢印だけが青、
青って、で、あれどういう意味なの、ごめん、行っていいのは分かるけど、なんで赤になってるのか分かんないの俺、
だから一方向だけちょっと赤にしてんで、
あ、
だからまっすぐはいけないけど右はいけますよ、
そう、
基本は赤なんだけど右折するんだったら行ってもいいよっていう、
なんで赤なの、だから俺さ、止まって今日2回ぐらいクラクション鳴らされて行けよおらみたいな、
俺は鳴らされる、
はいはいはいはいはいはい、行っていいのだってみたいなさ、うわあみんな行ってるわ、
でもそれ免許取る人は分かってるはずだよね、
ちょっと俺が免許取った当時のことはね、分かってなかった、そんなのなかった、
当時もあるよ、
当時もある
よ、それはある、でもこんなにそればっかりだと思ってなかったから、昔は青になったら左折右折まっすぐは自分の判断でちゃんとウィンカー出して行けっていう感じじゃなかった、右折はちょっと
そういう信号もちろんあるよ、今
ある
今でもある、普通に、
右折が右折の矢印とかっていうのは、あの対向車線を気にしなくていいっていうことですよ、それはわかる、
優先
わかるわ、いや、あ、
普通の青信号でさ、
はいはい、
普通の青信号
になってて、そうそうそう、
右折するときは対向車線から来る車を気にしなきゃいけないじゃん、
はいはいはい、
でも 青の矢印は向こうの対向車線は赤になってるから向こうがまっすぐ来る車は気にしなくていいんですよ。
来ないってこと
で、そうそう、対向車線は気にしなくてもそのまま右折で行って行けるんですよ。
それでも、それがこっちで赤っていう表示が出てる必要なくない？
いや、だってまっすぐは、まっすぐは行けないんですよ。あ、逆にね、すごくこれ何の意味があるのって思うのは、赤になってて、まっすぐ、右左も青の矢印が出てるってやつ。
それ青じゃんみたいな。
それ青でしょ、
それは青なんだけど、でも対向車線が赤になってるから、気にしなくていいて。
その違いだよね、多分ね。
そうね。
ああ、
だ
歩行者だけ気にすればいいってことか。
そうそうそう、うん。歩行者も多分気にしなくていいよ。
え、でも。
歩行者も赤になってるから。だから、オッケーよっていう感じ。
あ、行っていいよっていう。
あの対向車線もは赤だから、うん、行けるよっていう。
あ、そうか、時間差で、
そうそうそうそう。
なってる信号って、そのことか。なんかすごい不便だなと思ったんだけど。
だから、完全な、青だけだと、うん、対向車線を気にしながら行くから、どうしても滞っちゃうじゃない？
はいはいはい。
滞っちゃうから、はいはい、もう、右折はもう、右折の矢印が出てるときは、対向車線止まってるから、どんどん行け、どんどん行けっていう話。だから、スムーズに流れるんですよ。だから、右折レーンに車がなかなか右折できなくて、こう、どんどん溜まっていくっていうのを解消するために、うん、右折の矢印があるわけ。右折の矢印が出てるときはもう右折はもう対向車線の車。
いや、俺今さらできるんだけど、赤があってまっすぐの矢印が出てて、まっすぐ突っ込んでて、やっぱりさ、向こうが右折してきてる途中の車あるじゃん。
うん。
やっぱかなり怖いんですよ。
ああ。
でも、まあ、あの車来ない、まあまあ、
来ないんですよ。
こっちが優先だっていうのはあるんだけど。
優先、優先、優先。直進優先だ。
来ない、来ない。
優先だろうけど。やっぱり久し
ぶりに、まあ、分かりにくいです、分かりにくい、あのね、うん、それも分かりにくいんだけど、俺が分かりにくい、もう一番分かりにくいのは、うん、車両通行禁止の標識あるじゃない、あれが下に土日は除く、
うんうん、
プラス時間帯が書いてあってっていうのが出てくると一瞬分かんない、ね、土曜日曜は除くで、時間帯が、ね、9時から 10時だから、今は、何曜日でみたいなさなっちゃわない。それで後ろが混んでるとさ、行けるのか行けないのかみたいな、今の時間帯みたいな、
曜日によって変わるとこって大概白バイが張ってるから、
そうそうそうそう、あれ
ムカつく、超危ない、
あれがムカつくんだよ、
あれ貼って
たよね。本当に。だからさ、
曜日で変わるやつ。
あれが本当にムカつくんだけどさ、一時停止のところに貼ってたりするじゃん。うん、はいはいはい、止まんなかったよねみたいなさ。じゃあさ、一時停止のところにいて止まってくださいよって言ってよ。
やればいいじゃん。
人殺ししたのに、はい人殺ししたよねってずっと刺すのを見ててさ、見て待ち構えてて、止めもしないで、はい刺したよねみたいなさ、逮捕。
まあまあ一緒。
お前、
人がしない。
防犯のさ観点から言うとそれおかしくないか。
だからそもそも事故があるから危ないからそういう標識してるはずだもんね。
そうそうそうそう。
注意すりゃいいんじゃねえの
って確かに。そうそうそうそう。はいはい止まんなかったよねなんつって。標識見えたなんかうるせえんだよバカと思ってさ。
だけどさ、俺本当久しぶりにバイクで走ってますけど、うん、意外と、うん、ウインカー出さない人いるなっていう、車線変更の時に、あれバイクはまあね、うん、やらねえやついてもさ、まあ、
バイクは微妙なとこ走ってるからね、
微妙なとこ走ったりするけど、いやお前カスカベお前みたいなさ、
あるね、
ギュッと入ってきたりするんですよ。でもって入れてくれてありがとうみたいな、わしを消費出したりするけど、いいよそんなこと、またウインカー出してくれってのに、
あとウインカー出して入れてもらいたいのにさ、うん、もう行かせないやついるじゃん、
あいるね、
もう無理やり、いらす、行かせねえよみたいなさ、
行かせないん
ですよ、入れろよ1台くらい
さ、いや俺さちんたら走ってるせいなのかもしれないけど、別に入ってください入ってくださいなんだよ俺、別にその合流する、入ってくる入ってくるんだけど、俺今日ね3回ぐらいね、ありがとうっていうやつやられて、そんなにあれだろうって思った。
だからね、人によってさ、まあ、ありがとうもねえのかよっていうやついるんですよ。入れてやったのに。
いや、俺はチンタラ走ってるから勝手に入ってくださいな、
だからさ、 みんな怖いの。怖いの。あの変なやついるから。
いや、だからそういう意味では、うん、俺ずーっと、まあ、ビショもそうかもしれないけど、うん、ずーっと車運転してるのね、うん、免許取ってから、うん、ずーっと、うん、まあ、一時面取りになって、運転できなくちゃもあるけども、うん、思うに、だんだんなんか凶暴化してる感じはするよ。
あ、そう。
その詰め詰めにしても、うん、あの、なんだっけ、話題になった、
煽り運転。
煽り運転的なこととか。なんかみんなどんどんなんかツンケンしてきてるな、
なんかね、トゲトゲしてる、
トゲトゲしてる感じは年々ある、
うんうん、あ、そう、
もっとね、昔のはね、緩かった、
クラノと、うん、クラノと
昔の話
ですね、昔の話ですね、クラノが帰り、あのスキー教室の帰りにレンタカーで帰ろうぜって言うから、うん、あ、いいよって、クラノがずっと車で東京まで運転すると、うん、高速入った時に前横後ろ、うんうん、ビタッとサンダに囲まれて、うん、ああ煽られとるねーって、クラの余裕だったけどね、うん、煽ってる煽ってると思って、うん、俺ら逃がさないようにしてるんだ、で俺絡まれてる、うん、絡まれてる絡まれてると思ってブイーンってそのまま、うん、気にしないで運転したよね、本当に座ってるなーと思って、あら怖かったな、
うん、怖いっすよ、
ツンケンしてきてる、
でも高速はちょっとね、だいぶ怖いよ、
うん、そう
前より、うん、俺子供乗せてるから超安全運転になったから特にそうかもしれないけど、うんうん、やっぱね、飛ばし方が半端なかったり、抜かし方もそうだったりとか、うん、荒い運転をする人が増えてる感じする、うん、高速とかでも、特にね、全然関係ないけど、イッチーのバイクは125でしょ、
125、
あれ 50cc だとさらに面倒くさいからね、
あ、そうなの、
50cc、 2段階のせいで微妙な2段階するかどうかみたいなところたくさんあって、
これ、
すごいむずい、
ここ2段階右折したら危なくね、
危なくねみたいなね、どこで止まるのみたいな、だから120は正解。
あ、そう。
120は一緒だ。
まあ一緒だからね。
車と同じで走ってる。
うんうん、ただ、
気をつけてね。
いや、もちろん気をつけてますよ。安全運転だけど、うん、40キロのところで40キロで走ってても、車がものすごい前の方にバーンバーン行っちゃうから、あ、40キロ守ってないんだ、意外とっていう感じではあるな。まあそのまあ流れがそうなんだからそうなんだろうけどね。
安全運転
大事。安全運転でやってます。
バイクは特
に。あのケツを掘らないようにされるのと、あとまあ人に当てないようにするのだけですよ、うん、ですね、本当に本当に、
ビリビリビリビリビリ、
病気ですか、
病気ですな、
決まりましたね、毎回毎回悩んでる子羊たちの悩みに無理やり答えてしまおうというこのコーナー、本ちゃんがウェブからパクってまいりました、相談をね、
いろいろ、ね、苦しんでる、悩んでる人が多いですね、
統一教会に入る前に、うん、こちらに、
まあ、俺らに献金していただければね、
今回こんちゃんがウェブからパクってきた相談はこちらです。私は女、女性40代、アイアムウーマンさん、私は40代女です。会社には若くて可愛い女の人がいっぱいいるのに、会社の10歳年下の男の人を紹介されました。会社ではたまにしか会えず、会えても挨拶を交わすぐらいで話したことはありませんでした。今3ヶ月 LINE が続いています。と言っても1週間に1回私から何か質問して相手が答えてくれて、私がお礼を言って終わってまた1週間後に私からという感じです。例えば、ペット飼ってますか、犬飼ってます、そうですか、ありがとうございます、おやすみなさい、スタンプという感じです。紹介者には相手は奥手だからと言われましたが、私も恋愛経験がないので話を広げたら迷惑だと思って自ら話を終わらせてしまいます。相手から私のことは聞いてこないし、相手から LINE が来たこともありませんけど、プライベートな答えにくい質問をしても5分とかで返事が来ます。脈ありか見るには食事に誘ってみるしかないですか。紹介者の手前もあるし、優しい人なので食事に誘っても OK してくれるかもしれません。私と LINE してるせいで相手に好きな人がいるのにアプローチできなくて邪魔になっていないか心配です。早めに告白するしかないですか。好意はバレてると思うのですが、好きなタイプとか聞いたりもっと匂わせてからの方がいいですか。
まあ、今一番楽しい時期ですね。
まあね、こういう時がね、
これ一番楽しい時期じゃないですか、
うん、こういうさ、お便りをさ、こんちゃんどういう感覚で選んでるの。
これだから一応コンチャクトはざっと見て、うんうん、まあ話として広がるかなどうかなっていうのは観点として、それはまずタイトルだけ、それとも、
まあ、やっぱざっと見て、はい、ああこれはあのすごい苦しんでるなっていう。
じゃあそんなのどうそういう人はいいからさ。そう話が広がるならどうかなっていう。
そうそれがやっぱ重要ですね。
それはそうでしょうよ。
もちろん
苦しんでるからなんですよ。下手もねえでしょ、そんなこと。
そんなこと1ミリも持ってないし、
ね、1ミリも持ってないでしょ。
何か人助けになれば。
ああ、なるほどね。
そばっかり。本当に人助け
ですね、本当ね。どうですかね。いやでも本当にこういう時が一番ドキドキしてね、う
ん、確かに
あの生きてるって感じですよ。
生きてらっしゃる、うん、だからあのおそらくネットでこういうのやると40代のババアの人に気持ちが悪いとかってたくさん言うでしょう、うん、気にすることないです、うん、もうね、うん、楽しいよ、ね、
一緒
もう楽しいよ、それ、うん、それ楽しんでね、
うん、いや羨ましい、
ね、羨ましい
ないですからね、なかなかね、この世の中ね、
うん、相談されてる私たちも結構ほらハッピーな気持ちになる。そういう気持ちは
できればうまくいって、うんね、幸せになっていただきたいと。
そういう、
それは本当にそう思いますよ、うんうん、楽しいじゃん、うんうん、ね、独身同士でさ、うんうん、こうやってさ、うん、あればさ。でも年齢で例えば40代とか30代だからババアとかつってもう恋愛対象じゃねえっていうのって、うん、そうとしてね本当に薄いと思う。
そうね、
実はネットでそういうことね、ギャーギャー言う人ってのはそうとして本当に薄いと思うから。
薄いし、現実社会では結構10歳差とかいるよ、
普通に
結婚してる人、うん、
それはね、あの20代過ぎたらもう女はどうこうだっていうふうにインターネットとかで本当に書く人は、うん、あのそうとして薄いと思います。人、男の人口の中でも本当にね少ないと思う、うんうん、
それは毒されてるのか、うん、こっちから人間っていうふうに見られたいのか、うん、まあ、とにかく多分あんま分かってないよね、うん、実際のところ、ね、うん、まあ、だからすごく
まあ熟女好きだからっていうのもあるかもしれないけど、うん、若いからっていうだけでそんなにだもん、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、カイコさんして30代40代あんま変わんない感じするけどね、
う
ん、
まあ、それもルッキズムですよ。途中から途中からババアだからおらあんなおらっクドルッキズムですよ。
チェンジみたいな、
チェンジみたいな、チェンジゼロワン
どうですか。
いやこれはいい、だからさ、
気にしないでいい
と思う。そう、どうせうまくいくか、うん、あのうまくいかないかは、うん、いずれ結論出るんだから、うん、いい方に考えましょうよ、うんうん、奥手なんですよ、ちょっと、
ね、全然いいんじゃない、
ちょっと奥手なんですよ、う
ん、なんか LINE がさ早いとかさ遅いとかさ、うん、もう懐かしいよ、うん、
そういうので、まあ、そういうのでこう相手の心理を読みつつっていうのも楽しいんだけどね。
楽しいんだけどね。
あんまりそこにこだわっちゃうと、
しかもそれあんまり実は関係なかったですね。
そう早い遅いよ、ね。そう。
人による。
そうこういうまあ俺らみたいなさ、恋愛経験そんなにねえくせにさ、いろいろ言ってくるやつもいるだろうけど、いろいろ分析してね、
妄想だけどね。
全然当てになんねえから。
そう、俺らの言うと当てになんないよ。ただなんかさ、うん、楽しそうでいいじゃない。ですか、
いいよ、絶対いい。
それはもう今一番楽しい時期だし、いいように考えてくださいっていうことですよね。脈はあるってバレてるんだろうし、嫌だったらブロックするんじゃねえかなと思うけどな。
どんどんお話しして食事にも誘ったら見たらいいじゃないですかね、うんうんうん、そんな LINE で一言二言質問してるのなんてまどろっこしいですよ。
まどろっこしい、分かんないよね、それだとね。
そう、あの言葉のニュアンスとかもあるしさ、声のトーンとかもあるからさ、うん、そういうのを含めてちょっと食事でもしながらね喋ってみて、
これどっちでも解釈できるわけ。犬飼ってますか、うん、飼ってません、そうですか、ありがとうございました、スタンプで終わりってなると、うん、いや脈ねえんじゃねえかっていう発想も見方もできるし、それからあの何もあの脈はあるけどもちょっとまだ向こうが照れくさいと思ってるか、まあ女性経験、女性と接することがあんまりないのでちょっと緊張しちゃってるかみたいなさ、両方とも取れるんですよこんなのって。でもどの道いつか結果は出るんだし、フェードアウトは一番つまんないから、とりあえず食事誘ってみたらどうですか。
そうですね、
いいんじゃない、
うん、食事誘ってみて断れたら断れたよね、そこでもう脈ないってわかるから、ちょっとね
ご飯行きませんか、
そう一緒にねなんつって、こういう場合さ、年上だから どうなんですかね、あのお食事代とかはどうしたらいいんですか、
ね、いや男になったら割り勘、あるいは男は払う、うん、30代だったらもう男が払うでしょ、う
んうん、相手20代
相手20代なの
20代40、20代
40、10歳年下って感じだよね、
じゃあまあ男が払うだろう、うん、それは
まあまあ、あれだね、ちょっと押し問答ありつつって感じですね、
いや自分払いますからね、
うん、それも楽しいよね、うんうんいいんじゃないの、
でもその人のこと好きだっていう気持ちは多分、うん、この相談してる人のあれは本当なんだろうから、うん、いいじゃん、うん、ねっ、ね、その結果出演しちゃったらまたほらそれを糧にさ、うん、でも今は悪いふうに考える必要ないと思うんですよ、うん、友達になるだけでもいいじゃないですか、
うん、ねいいと思います、
うん、いいと思います
食事とりあえず食事者を誘ってみてください、うん
はい、
ね次、社内で付き合っている彼女が、うんうん、相談者腹筋くん、男性30代、社内で付き合っている彼女がいるのですが、よく上司よりボディタッチをされているのをよく見ます。正直見ていると気分は良くないし、彼女に言っても周りの空気が悪くなるのが怖いとのことで上司に言えないそうです。会社は大きくなく相談できるような窓口がありません。他の人に聞くと以前から同じようにボディタッチが多かったみたいです。僕が注意したいのですが、社内恋愛がバレると上からいろいろ言われるみたいで言い出せません。ボディタッチをやめさせる方法はありますか。
ありませんありません、もうバラすしかないですよ。
あ、付き合ってるって、
うん、
社内恋愛がバレる、あ、それまあ、別に社内恋愛が禁止とかじゃないんだから、うん、上からいろいろ言われる、うん、見て上からいろいろ言われる
って何言われる、
いや今時ないんじゃない、うん、
ね、
うん、社内恋愛禁止って、
おい、お前ら付き合ってんのか、
いろいろ問題が発生する
しかない、それはうちの父親の先輩みたいなもんでさちょっとでもルール違反したらもうぶん殴るみたいな、
いやだってもう一番いいのは本当付き合ってるんでっていう、うんね、ことを言っちゃえば、彼氏の前でね、
そんなことやんない、やんない、それしかないですよ、うん、
それが一番早いよね、でもね、
うん、そうそうそう、それ やらないでなんとかうまく穏便にっていうのは、うん、あんた結婚する人がないんでしょって話ですよ、うん、だから結婚する、会社にバレると、うん、子供期待社会みたいな、うん、空気になって、そうすると結婚しなきゃなんないって話になっちゃう、それが嫌なんでしょってことですよ、うんね、それも面倒くさくて嫌ですよ、でもベタベタされるのは見てて不愉快です、それはそうですよね、でもしょうがないですよ、うん、それは
それはしょうがないね、
ああ言わないんだもんだって、うん
うん、そんな、バレるととかって気にしてるよね、
う
ん、
ボディタッチって別にケツ撫でるとかおっぱい揉むわけじゃねえだろ、肩叩くとかさ、
おっぱい揉んだら犯罪だよ、
犯罪だろそんなもん
ボディタッチってどのぐらい
だ、こんちゃんのボディタッチはどんな感じだ
ろう、ボディタッチしません、全然しません、僕は意外とこう見えて、
周りがババばっかり
だから、ジジ
して
る、ジジしてる、そうそうそう、
だから
しない、本当気をつけてますよ、そんな本当に、それこそ
そういう講習とかあるの、
ない、講習、
セクハラ講習、セクハラ講習、この講習受けるとセクハラライセンスもらえ
る、セクハラ、セクハラ2級とか、
そう、セクハラ2級とか、
ない、ない、
セクハラ
注意できるな、
いやほら、山下慎吾さんはセクハラライセンス持ってらっしゃる、
あ、女の子
セクハラしていいっていう、
あ、すごい、
君の中にタンパク質出さしてみたいな言えるのは山下慎吾さんだけですから、
すごいな、
うん、どうなんですかね、うん、でもそう、本当注意するなり、
ボディタッチってどういう感じなんだろうな、
どうなんだろうね、うん、ポンポン、まあ、腰のあたりポンポンぐらいな感じだ
ね、腰ね、
腰はちょっとね、やばいね、
腰微妙だよね、
まあせいぜい肩、
肩、
ね、
肩、肩、まあそうだよな、
でもさ、
肩でちょっとイラつくってなくない、
いやだから、うん、もしそうだとすればお前ちょっと問題あるってことだから、うん、DV 大事ですよ、
うん、でも多分でも肩でもさ、俺同僚の
いやいや
女の子に肩もないよね、
いや俺触んないよ、基本は
基本触んないよ、
ね、俺10年間会社員だったけど、うん、下の子に触るとかない
よ、ない
ないないないない、どんなシチュエーションでもない、
ないないないないない、
だって
ないっす、
今この年になったらさ、あんまり ボディタッチないじゃん、
ね、ないし、
ない工藤で、どうせでもないもんね、
20年前の会社時代もないって、
ないよ、
ね、そんなことしてる人はあんまりボディタッチはない
よ、ね、男同士もないし、女性対象もないって絶対、ありえないよ、
ちょっと、
ないね、
まあでも、そういうフランクな家庭環境とかもあるかもしれない、分かんない、
昭和だけどね、それ本当にやってる人がいるとしたら、
なんとかじゃん、
ね、ポンポン、業界人。
っていうのがあるのかね。そんな
とかちゃんってあんまいないから、ね。業界に。
あじゃん。
あユウっていう人いないの？
ユウもいない。
いないんだ。
ユウはあの事務所の社長だけど、
ね。あそうなの。だから業界の偉い人って割とユウ。
ユウないない。
ユウ誰みたいな感じでこうユウかなと思ったら。
そうなんだ。まあそういう感じでね。ちょっと言った方がいい。これちょっと興味あるんで。うんこれもう一個いきましょう。
あはいはい、はい、
パパ活していますと、ね、男性50代、うんうん、登壇者ディープさん。パパ活サイトで知り合った女の子と数回デートしています、うん、体の関係はありません。デートは食事や映画館に行ったりしました、うん、その女の子と自分は20歳ぐらい年が離れていますが、デート中に手をつないだりいい雰囲気になって抱きつかれもしています、うん、次は二人きりになれるところに行きたいと言われましたが、自分には一つしか思いつきません。何か他に候補があれば教えてください。またこれってやっぱりお金のためにやってることでしょうか。補足。ちょっと情報が足りなかったので補足します。一応お相手の女性の家も知っています。家まで送ったことがあるので、中まで入ってないので違う家と言われたらそれまでですが、うんうんうん、ね、補足もちょっとよくわかる。
自慢なんですよ。
まあ、自慢。だってお金のためにお金前提で始まってる関係じゃないですか、
うん、
これは、
うん、
で、はい、お金を介在しないセックスがしたいですっていうのは今それちょっと虫が良すぎやしませんかね、
うん、そういうことなのかな、そういうことを聞いて
る、いやいやだから、いやいや、お金を払ってもいいんだけども、うん、僕は気持ちが欲しいですって話になってるでしょ、これはだから、
ああそういうことですよ ね、 ね、
そうそうそうそう、それは都合良すぎやしませんかね、
まあそうですよね、
そうですよね、初めからお金でつながってる初めの関係なんですから、うん、最後まで綺麗にお金で行ったらいいと思いますよ、うんうんうん、いいじゃん、だから、うんうん、だから彼女がいらないですって言っても、いやいやいや、これは形だからっつって、うん、あの払うぐらいの稼ぎはあるでしょうから、うんうん、お金は払ってあげた方がいいと思いますよ、う
んうん、他に候補があれば教えてください。
ないでしょ、お前バカなのか。
2人きりになれるところ、うん、
カラオケボックス
一つしか、
まあね、
うん、他に
何でも、あ、男性が50代で20したってこと、30代ってこと、
そうですね、うん、
パパ活サイトって20代とか、
パパ活ってそうね、うん、30代ってちょっと高くね、
あ、ね、ね、女性が年齢が、ね、
まあ、あるんじゃないの、
うん、ね、そういうのパパ活な
のね、あるんじゃないの、そういうの、
そこまでやっぱり、うん、あの稼ぎが少ないっていう
か、うん、パパ活サイトっていうのがあるんですか、うん、
ね、
ね、
まあ大っぴらじゃ言えないだろうけど、うん、あるんじゃない、うん
ね、
うん、話早いと思うわ、だってもうお互いの需要と供給がマッチングさせることっての分かりますよ、うん、お金はいくらで必要ですって向こうもはっきり言うだろうし、う
ん
う
ん、なるほどね、
それは
なるほどね、
二人きりになるところに行きたいってい
う、うん、だからそれはもう二人きりになって男と女の関係になりたいって感じでしょ、
う
ん、
そう
です、どう考えて、
まあそう、そういう
考え、ね、だから女性がそう言ってんだから、お前乗れやと、うん、こんなんぐちぐちぐちぐち言うとらんて、うん、お前がアホかと、うん、
それは何でしょうね、まあお金、お金もっと欲しいってことなのかな、
多分、
あ、そっか、
女性がね、
うん、
多分
そう、そういうことでしょうかね、
まあまあまあまあ、
だからいいんじゃない、まあまあ
まあ、食事とかだとあんまり稼ぎにならないから、二、うんうん、人きりになってもっとお金欲しいわっていうことでしょうね、
まあそういうことじゃないですか、
そういうことなんですかね、うん、
払いたくなければやらない話、
まあ、もしあれだったら、最初はお金、こう最初はお金だったけどちょっと好きになっちゃったみたいなのもあるんですかね、
それはケースバイケース、
ケースバイケースでしょう ね、
で、 しょう ね、 ね、でも それを、うん、多分物語としてみんなほらロマンとして求めるんだけど、はいはい、当然あるでしょ、
うん、まああると、あるとは思います、
ね、そういうことだった、それは人間同士の付き合い、ね、付き合いですから、うん、それはあるでしょうけど、うん、でも相手はほら生活かかってるんだろうから、お金あなた持ってて払えるんでしょ、うんうんうん、じゃあ行ってホテルでセックスしてほらお金あげなさいよって話ですよ、うんうん、でその後の気持ちの件はお互いの気持ちの件として、ね、話し合うなりなんなり今後の付き合いとして考えていくなり、う だけども、うん、向こうは別に好きか嫌いかどうかじゃなくて、あのお金が必要でセックスをしましょうっていう話をしてるわけですから、うんうんうん、ファックしてらっしゃいよと
それなりのお金も払ってと、
そうそうそうそう、ちゃんとお金払ってね、あのと、いや、皆さん、どこじゃどこって、例えばこういうケース、
こういうケースはやっぱ二人きりになりたいところっていうと、多分、うん、コインランドリーじゃないかな。
お前さん、お前悩んでる人に何とかしたいって言って、その答えは何？
本当にバカにしてる、ね。
本当にバカにしてるだろ。俺らのこともな。俺らのこともな。
真剣に考えた結果です。
真剣にね、考えた結果としたら、アホ足りんだよ。
コインランドリーだって、お前のお客がいるでしょ。
それこそ、ね、逆に AV の見過ぎだよ。コインランドリープレイの AV です
。間違え、慌てました。すいません。慌てました。
じゃあ最後、口の悪い人、女性30代、はい、口の悪い人でタコ野郎という人はいますけど、うん、なぜイカ野郎とは言わないのですか、うん、ということで、うん、じゃあ A 型ですか
ね、どうですかねん、どうですかねん、どうですかねん、令和
ということで、ね、今切り替えなくてよかったね、
決まりました、やっ
ぱりタコ社長の影響じゃないかな
毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は我が輩は猫である、武田里奈ちゃんが出演してますね。窮地に陥った4人の男女の運命が1匹の白猫を軸に複雑に絡み合っていく様を武田里奈、新人の黒田桃音、芋を、うん、
そうそう、さっき芋はるか、
さっ
き出てきた
芋はるか、津田寛治の共演で描いたノワールアクション、イザナギクレタの笠木望監督が夏目漱石我が輩は猫であるから着想を得て脚本を執筆した。対戦相手を半殺しにした頃から留置所に入れられた女格闘家のミナ、ライバルのアンナは出所したミナが記憶喪失に陥っていることに気づくが、ミナはすぐに地下格闘技大会に出場させられる。闇の仕事にアルバイトに来たナメカタはひょんなことから白猫をめぐる逃亡劇に巻き込まれ、愛する白猫を奪われたスケボー少女のスズはスケボーとパルクールを駆使して組織に忍び込むということです。
はいはい、はい、思い出しました、は
い、いいところ、はい、津田寛治さんの奥さんの役で、はい、まあ、ボータの奥さんの役で、うん、小沢ひとみさんかな、うん、小沢桃子さんっていうのかな、うんうん、が出てくるんですけど、うん、仮面ライダーアギトの、に出演してた人で、うん、ああ変わんないなと思って、うんうんうん、割と昔からあ可愛い感じの人だったけど、今でも十分なんか可愛い感じの人だなと思って、うん、久しぶりにちょっと見てたんで、良かったです、うん、これは、はい、うん、
はい、
はい、
最近なんか結構テレビでね、うん、番組を作ってると、うん、GoPro 必要っていう結構話が多くて、あ、うん、まあ、そろそろじゃあ俺も買うかっつって GoPro 買ったわけです、うん、ワンセットいろいろね、うん、はい、でも実際買ってみるとこれどういうシチュエーションで使うのかなとかね、いろいろよく分かんなくて、うん、まだ使われてないんだけど1回も、うんうん、でこの映画見た時に GoPro 愛がすごいなと思って、あ、ほぼほぼあれ GoPro で撮ってんじゃない、あの映画、
あ、そうなの、
多分ね、
そうなの、
絵的な感じで言うと、でその証拠に津田寛治さんが引きの時に GoPro 持ってんだよね、うん、
あ、そう、
つまり、うんうん、まあ、目線カメラとか引きでね、引きの時に、ね、GoPro を持ってる津田寛治さんの絵がねワンカップ入る、
じゃあ、完全に入っちゃいけない
んだよ、入っちゃいけないんだけど入ってるじゃん、
そこまで愛してるわけだ、GoPro ね、
すごいなと思って、 GoPro こんな好きな映画って今まであったかなというぐらい感心しましたね、確かに劇場で、映画で、劇版で、うん、GoPro を持ってる人が映ったのは多分俺初めて見た
んだ、すごいな、
どこの時、どこのシーン、
自分の工場、
工場の
潰れた工場の中で襲われるじゃん、うん、最後の方で、うん、その引きの絵、
まあ、上から津田寛治さんが撮ってた、
津田寛治さんがこうやって持ってる時にこういろいろヤクザ的な人たちが来てみたいなシーンの中のワンカットで上から撮ってる、うん、
なるほどね、
新しい、
よく見てる、
で僕はあのあれですね、あの、まあ、武田里奈ちゃんのアクションが久々に出て、あの伊茂遥さんもね、
さん
あの子もなんか空手をやってたらしくてね、あのちょっと初めてアクションで、まあ、前の 前回 の, あの牛首村ではね、ちょっとねお化けの役 で出たりとか、その前はなんかタイトルの話しちゃったけど、ほらあの逃避行する
あの、あはいはいはい、小泉京子プロデュースの
ああや やつかな、はい、
で相当実力派だ、
妹さん結構今来てる
ね、妹さん来てるね、うん、その妹さんもね、とまさか の, あの格闘シーンが見れて、うん、まあ よかったなっていう感じですね。
うんうんうん、何見出した？
いや、伊茂遥さんってどんな感じ
だろう。いや見てるだろ、映画で。
いやもう顔が覚えられないもんな。
そんな特徴ある顔でもないから
ね。まあでもあれだよね、そんなに美人とかってじゃなくて個性派系の。うんうんうんうん、
え、伊茂遥さんは相手の、
うん、あの武田里奈の相方の、
相方のね、
はいはい、女性。
武田里奈のことが好きな。
そうそうそうそう。はいはい、うん、
はい、ああそうですね、はいはい、わかりました。あ、私も武田里奈ちゃんのアクションが久しぶりに
見
て
ね、
うん、ね、良かったです、うん、良かったですね、はい。
これどういう、うん、要するにお金の集め方で成立したのかな、つまり例えばあれさ、前のイザナギクリカの場合は、うんうん、まあ地方映画ということで、うんうんうん、地元映画っていうことで、うんうん、ほら自治体がちょっとフォローしたのかなとかさ、いろいろ吉本興業はそういうことでバックアップしてるんだろうなとか、いろいろこうお金の出どころも何とか分かるじゃないですか、うんうんうん、これどうやって どういう資金、制作委員会だったこれやっぱり。
いや実習制作に近いんじゃない、はあ、多分。
でもなんか富士山映ってたから、なんかあっちの
方の地元の方
に出たのかなって、うんう
んうん、まあ、監督が武田里奈さんのことすごく買ってるというのが分かりましたね、うん、前も使ってるし、
う
ん、
今回もこれ夏目漱石の我が輩は猫でやるって こんな感じ、
関係ない
関係ないよね、関係ない着想
いやまあでも、
うん、猫目線っていうこと、
猫目線の回がありますよっていう感じじゃないの、うんうん、
人間関係はいろいろドタバタしてて、うんうん、それを猫がこう見てるっていうことじゃないかな、うんうんうんうん、まあおとなしい猫だったね、
かわいかった
よ、
うん、うん、そうそう、あの 目は本当にああいう風になって、
ああああいう目でしょ、
ね、なってんのだね、
うん、オッドアイツ、
ああそうかそうだ、うん、そうそうそう、うん、
いや言うことにちょっと俺も困る感じ、
ストーリーが俺あんまり覚えてないんじゃない
ですか、ストーリーは、うん、あの面白かったですよ、あの津田寛治さんがじあのひょうひょうとしてなんか使えねえやつだと思ってたら、うん、実は背中にモンモンが入ってて、うん、あのなんか最強ヤクザ的なね、うん、あのちょっと強いみたいなのとかも良かったですし、うんうん、ねえ、うん、ただあれなんですよね、なんとか時系列がちょっと戻ったりして、
う
ん、何視点で描く、した感じ視点、うんうんうん、で最後までやるとちょっとなっていう、うん、ちょっと、うん、あのスピード感が落ちるんだよね、
まあまあ最後まで同じようにやるからね、うん、
最後の畳みかけるところはちょっと、うん、もう単純にカットバックでガンガンやっていった方が良かったんじゃない、スピード感出て良かったんじゃないかなとは思いましたけどね、うん、
もう本当ね、
う
ん、あのまあ GoPro って言うけど、うん、あの GoPro で、パルクールやるんですよ、うん、でもこのパルクール俺ね、うん、引きで見てるとすごいことやってるの分かるけど、うん、GoPro のパルクールはそんな面白いと思わなかった、うん、もっとこうトーントーントンってこう見てるこっちはこう、うん、ポンポンって一緒に行くような気分になるようなパルクールの場所ではなかったと思うな、うん、おそらく実際パルクールやってるあの女の子やってるの見てるとやっぱすごいんだなと思うけども、うんうん、だGoPro でパルクールやってそれまた引きで見せたりするじゃん、うん、同じことだ、ええっちゅうねんという気になるよね、
なんかこの臨場感っていう意味ではあんまり聞いてないかもしれないね、うん、GoPro ね、
これなんかほらみんな結局さえその人死んじゃうのって人も死んじゃったりするじゃん。
そうだっけ。
伊毛さんは刺されて死んじゃったし、武田里奈さんも投資家なんかで疲れて死んじゃったのっていう感じになったらゴトンって横になっちゃったし。ああ
そうだっけ。
うん、戦い疲れて雪の中ずっとこうベンチに座ってて最後取って倒れちゃう、う
ん
う
ん、そうだっけ、うん、そんな話だっけ。
そうそう。で津田さんも刺されちゃうでしょ、うんうん、でヤクザの親分は突き落とされて死んじゃうし、うん、だからあのバルクールやってるスケボーやってる女の子と猫しか生き残んないっていう
ことですよ、うん、そうだっけ、
う
ん、うわ前回なぁ、来た時に話したかったなぁ、もう忘れ
ちゃったなぁ。お前、もう悪かったって言ってるだろ。
前回来た時に話してれば鮮明に覚えてんだけどなぁ、もう老人だからなぁ、忘れちゃった。
え、忘れちゃった。でも本当、本当に、誰だりなさん、俺、それはびっくりしたの。え、誰だりなさん死んじゃうのって、まあ、伊毛さんが刺されて、死んじゃった時結構びっくりしたけど、うんうんうん、え、死んじゃうのこの辺が
人。結局、お金は誰が持つんだ
ろう。ね、多分、
誰のものになる。
多分、うん、女の子
、
はあはあ、だってあの場で言うても生き残ってるの女の子しかいないから、うーん、女の子と猫っていうじゃないですか、うんうんうん、それは
なるほどね。
もしかすると、津田寛治さんが最後になんか猫というかいろんなものを託したのはあの女の子だったから、うんうん、女の子が総取りで持ってったんじゃないの、うんうん、で話の構成としては本当に、ね、ノワールもののよくあるやつで、うんうん、一番弱かった人が最後総取りしてもいいとこ全部持ってっちゃうっていう感じではありましたけど、うんうん、ちょっと軽かったかなっていう気がしましたね、うんうんうん、なぜ猫目線っていうのもちょっとよく分かんなかったっちゃ分からないし、まあ、作品のチョイスとしてね面白かったのは、うんうんうんね、今月は牛首村と我が輩は猫であるで、うんうんまあ、動物つながりというか、ね、動物愛護集団ということで、ね、そういう喜びだったかなって気がしますけども、
あだからああいうさ目線でカットバックとかさ変わるってスタイルなんだよね、うんうん、あれがだから結局映画のストーリーとして何か意味があるとかだったら、うんまあ、納得あるけど、ただこう戻るみたいな、うんうん、書くのが変わって戻るっていう視点の意味があんまりないよね。それがまたこうなるんでしょって分かって見てるから、
そうね、
繰り返して同じシーンを見てるんだよ
ね。そうね。
で武田里奈ちゃんはあれでしょ、記憶は戻んないでしょ確かね。
戻んない。まあ、うん、一応その2人で写ってる写真とかを見てなんとなくそうなのかなっていうことは分かる、うんね、けども、うん、
本人は戻って
ないよね。
意図としてなんかすごく武田里奈さんが最初の最後で喋んない格闘家の役でアクションをやったりとか、津田寛治さんのその裏表になるひょうひょうとしたヤクザの役とかさ、見ててこう、あの設定としてはすごい絶対面白いはずなのに、なんか見ててあまり喜びにはならなかったというのがちょっとあります。だから確かに武田里奈さん久しぶりにねアクションとしてやってたんで、いいけどお前これあれだぞ、あの一回伸びたから忘れたからちょっと話が薄くなってるじゃなくて印象薄いんだってこの映画
いやいやいやいや、
もともと印象
薄い、もっと語れたね俺はあの日に
やそうか、
あの日に戻りたい、
そうかこれちょっと
結局さ、みんな何のために戦ってるかっていうと、ね、猫のためなんだっけ。
いやお金じゃない
お金か、あ武田里奈ちゃんとあれは お金なんだ、うん、だしあの津田寛治さんはあれなんだっけ、 あれは猫じゃないの。
津田寛
治はあれ借金のほら、
ああ借金があるから金が欲しい、
金が欲しい、
そうかそうか。であの女の子もほら、うん、借金の方になんか猫を取られたか ら
のお金、あの子はでも猫でしょ、うん、どっちかっ
ていうと、まあまあそうだよね、
いや本当にアクションとかバルクールとかさ、うん、やってることはすごいですよ、うんうんうん、すごいけどもなんか印象が薄いんですよ、うんうんうん、あのさ、もしかしてなんだけど、アニメのアクションってすごいじゃないですか、
はいはいはい、
それ人間ができない動きとかするからでしょうけど、はいはいはい、やってアクションあるじゃないですか、はい、でも人間が実写でアクションとかやったりするのを現場で見てると、 そのやってることの満足感っていうのはすごいあると思うんだ、すごい危険なことやってくれてるし、それをやり遂げちゃうって瞬間もあるし、でそこで止まっちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとする。だ見せ方とかどうこうなじゃなく、見せ方を工夫するんじゃなくて、人がこれをやってるってことに対する達成感とか満足感とか大きいから、だから薄くなっちゃうんじゃないのかなっていう気はなんかしました。なんか俺はね、こういう、ね、こういう薄口のアクション映画見ちゃうとすごいことやってるんだろうなっていう気はするんだけど、人がやっぱりこれをやってることへの現場での満足感がすごいんだろうなと思って、でもほら俺ら実際に見てるわけじゃないから、まあ そ, こ そ, ね、そこの見せ方の、
でもそこは難しいところだよね。
難しいと思う、本当に。アニメの場合絵じゃん、もうちょっとでも嫌なことすると絵にしか見えないから、なんとかこう人間に近づけよう、人間に近づけようとするわけですよ。だからすごいアングルだったり変な動きだったりして、こう見てくれ見てくれってことを やる結果的に、ほらアニメのアクションってすごいことになるじゃないですか。だからちょっと印象が薄いのかなっていう気はする。だって多いもん、これが決して悪いってことじゃなくて、こういうアクション映画の、日本のアクション映画でこういうのって多いもん、本当に。武田理奈さんのあのキックはすごいし、椅子にバーンぶつけられてるのもすごいし、現場で見てたら絶対すごいんだって。だからなんかそれで止まっちゃってるっていう気が
ちょっとする。だとすると難しいよね、アクション映画ってね。
撮り方の問題じゃないですかっていう、そこはもう一工夫、
なかなか難しいね。
難しい、
アクション映画っていうのはね。
僕も全然関係ないですけどさ、サンダルさんのツイッターでさ、あの香港の、アカデミー賞が始まった途端にさ、サンダルさんのツイッターほら先頭大生で見るじゃん、ね、流れてくんだけど、何言ってるかそっくり分かんないんだよ。一応ほら先頭大生で見てていいねとかリツイートとかするけど、何の話をしてるんだかさっぱり分かんないと俺思ってきて、バンバン盛り上がってる。やっぱり好きな人の間で、おお来たみたいな。谷垣健二さんが殺したらアクション映画の、
ああそうね、はいはい、あの日本人で初めてね、あのアクション最優秀アクション設計賞を取ったって、これすごい。
アクション監督、
レッカーで撮ったの。レッカーで撮った
の。レッカー
レジングファイヤー、
レジングファイヤーで撮って、まあ4人ぐらいでやって、まあ、ドニーエンもいて、ドニーエンとあと誰々さんと、あとで中に谷垣さんもいてってことで、やっぱすごいなって感じ
です。アクション監督で撮ったってこと。
そう、もう早い話、そうですね、アクション監督ですね。
日本人で撮ったの初めてってすごい
ね。すごいね、やっぱね。まあ前、まあ、あの台湾の金馬賞っていう、なんでそれでは撮ったんだけども、
ね、その時は何で撮ったの。
その時ね、ちょっと忘れちゃった。なんだったっけ、まあ、多分ドニーエン関係じゃないかなと思うけど、そうだ、香港の方でね、撮るのはやっぱすごいなって感じですよね、本当ね。
なんとなく日本のアクション映画で、なんかさらっと見えてしまって、すごいことやってるのは分かるけどっていうのにこう伝わってこないというかさ、やってることは俺そんなに、だってドニーエンも武田理奈さんも身体能力としてさ、そんなにすごい差があるの、もちろんある程度できる人なんだよ。でもドニーエンってすげえなってイメージ、撮り方なんじゃないのっていう気もちょっと。
そうなんですかね。
撮り方ってやっぱなんか美意識的なことなん
で。いや、だからアクションのその痛みが伝わるとか、
センス的な
こと、そういうことなんじゃないか。実を言うと、あの武田理奈さんの映画何本か見てきて、アクション映画でやっぱり一番印象残ってるのはハイキックガールなんですよ。あれ無茶させてるから、腕に火つけてみたりとか、かなり無茶させてるし、実際に蹴り入れたりしてるし、カットとかもあるじゃない。そういう無茶させてるところがこっちに逆に来る。で、無茶させればいいって話じゃないんだよ、絶対に。安全にやるべきなんだけど、何かもうあと一工夫の部分が、だから今回は GoPro を使ってパルクールやってみたりとか、うわってこう、ほら、津田寛治さんの来てるところに人がこう寄ってくるっていうのがあるけども、でも、そんなに迫力はなかったでしょ、アクションシーン。
そう、なんかね、説得力がないっていうかね、なんかね、それじゃあ、やっぱ竹ちゃん、里奈ちゃんの方が強いわ、みたいなのがあんまりない。ないっていうか、なんかね。
なんかね、型を見せられてて、
なんで、なんで男性陣そんな感じなのみたいな感じとか ね、なっちゃうからかなみたいなね、
なかなか難しいな。
うん、あとなんか音なんで入れないのかなとか思っちゃったりとか
して、音ないね、確かに、
とかね、
確かに音、うん、
自然音入ってなかった
、自然音入ってんだけど、そういうことなんか本当ね、あの香港映画みたいな音ね入れればちょっと違うのかなみたいなのとかね、
こんな感じでね、
薄ぼんやりしてた、本当に記憶が
ね、
だいぶね、
あの時話せてたらな。
じゃあごめんなさい、もっと薄ぼんやりした話、最後にしていいですか。最後にします。私ですね、皆さん本当に忘れてると思いますけど、あのお休みアモライト、
あ、はいはい、
あの時にね、
あります
ね、お休みアモライトの時にクラブホステスの役で出てた歩夢理恵子さんっていう、歩理恵子さんっていう、もうちょっと前ならグラドの人がいたんですけど、全然覚えてないでしょ。俺綺麗な人だなと思って見てたの、何してるんだろうと思って、たまに検索すると、まあ、結婚とかされたのかな、引退してとか、あとはまあ、あの地球の歩き方的な本を書いて、ではもうほらグラドロとか何もしないのかなと、それなんとあの昨日の週刊大衆のね、あのヘアヌード写真集を発売されるということで買ってきて、ああ来たかと
待ってた
って、そのぐらいの粘りをですね、あなたたちの先週見せてほしかったですね。市村いねえから帰るみたいな、それじゃなくてもっとしつこく、市村ちょっとお母さんすいません、ちょっと2回見てしまいますわつって、市村いるみたいな、ああごめんごめんごめんみたいな、それがあればね、
ちょっと大人になってきちゃったのかな、ね、みたいな感じが、まがければもしかしたらやったかもしれない
ね、
うん、ちょっと大人、ちょっと常識的な
分別が ね、
分別がついてきちゃった。
いや俺ね、二人もね、怖くて帰っちゃったの、
笑
ってきちゃった、暗かったから、
いや、だ電気つけたから、電気つけたから、本当にいないのに やべえなって思ったのが強い、
ね、一瞬ね、あの二人だけで撮ろうかって、
そうそうそうそう、そう、ね、やってるのかなと思ったんですよ、やっちゃ
うんですけど、
さすがにね、
そうそう、いないし、
いないのに、それそのぐらいの非常識はまだあるので、あ、いないんだったらちょこちょこじゃなくて、アイムリエゴさん、ちょっとヌードになって
ちょっと大丈夫、
ちょっと、いや、ものすごい綺麗、
ちょっと年今いくつぐらい、
30半ば、
そんな、
30半ば、お休みアンモナイトって言った女優さんが脱いだっていう、
お休みアンモナイトって全然覚えてない、
はい、ぼんやりしました、ね、はい、余計なエピソードが今
話してからぼんやり
していきます、飯はまだかいみたいなね、そんな感じ